新型コロナワクチン接種等に関するお知らせ。4月12日時点。市コールセンター。電話 0120-695-890。 午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日も実施。ファックス 072-655-2760。聴覚や発語に障害のある方のみ。国の方針に基づき、追加3回目接種等を実施しています。接種は強制ではありません。接種券が届き次第、予約・接種できますので、詳細は接種券同封のお知らせ等をご覧ください。また、1回目・2回目接種も引き続き実施していますので、希望する方は、市コールセンターまたは市予約システムから予約してください。なお、ワクチン接種の有無にかかわらず、引き続き感染予防の徹底をお願いします。追加3回目接種について、最新情報等詳細は市ホームページ参照。対象者、2回目接種完了後6ヶ月以上経過した接種日時点12歳以上の方。なお、15歳以下の方は、予診票に保護者の署名が必要で、原則保護者の同伴が必要です。接種券が届き次第、予約接種可能です。宛名用紙に3回目接種可能日が記載されていても、2回目接種完了後6ヶ月以上経過していれば接種可能です。使用ワクチン、18歳以上の方。1回目2回目接種時の使用ワクチンにかかわらず、ファイザー社、モデルナ社のいずれか。なお、供給状況により、医療機関や接種会場、接種時期で取り扱うワクチンの種類を変更する可能性があります。ファイザー社のワクチンは1回目2回目と同量を接種、モデルナ社のワクチンは半量を接種。使用ワクチン、12歳から17歳の方。1回目2回目接種時の使用ワクチンにかかわらず、ファイザー社のみ。ファイザー社のワクチンは1回目2回目と同量を接種。接種場所、18歳以上の方。市の集団接種。保健医療センター、春日3丁目 13-5。 原則モデルナ社ワクチンを使用。阪急茨城市駅会場、双葉町 10-1、 原則モデルナ社ワクチンを使用。各医療機関等での接種、接種協力医療機関一覧を接種券送付時に同封。訪問接種、在宅療養中で寝たきり状態の65歳以上の方などが対象。国や大阪府などの大規模接種、各ホームページをご確認ください。モデルナ社ワクチンを使用。接種場所、12歳から17歳の方。各医療機関等で接種。接種協力医療機関一覧を接種券送付時に同封。3回目接種の接種券等の発送時期。2回目接種が昨年10月24日までの方。4月22日までに発送済み。2回目接種が昨年10月25日以降の方。2回目接種完了から6ヶ月経過後に発送予定。予約方法など、市の集団接種や市内医療機関での接種予約は市予約システムまたは市コールセンターから予約してください。国、大阪府などの大規模接種や職域接種の予約方法は、各ホームページ等をご確認ください。相談窓口、相談内容、接種の予約、接種券、クーポン券の発行等に関すること、問い合わせ先、市コールセンター、電話 0120-695-890、毎日午前9時から午後5時。ファックス 072-655-2760。 2760、聴覚や発語に障害のある方のみ。問い合わせ先、市新型コロナワクチン専用窓口。接種の予約は受け付けていません。郵便番号567-0888、駅前4丁目7-55、福祉文化会館101。平日日曜日午前8時45分から午後5時45分。副反応等医療に関すること。問い合わせ先、府コールセンター。電話0570-012-336。24時間受付。電話06-6635-2047。ファックス06-6641-0072。聴覚障害のある方のみ。コロナワクチン施策のあり方等に関すること。問い合わせ先、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター。フリーダイヤル0120-761-770。毎日午前9時から午後5時。ワクチン接種による副反応等。出典厚生労働省。接種後の副反応。いずれのワクチンも接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛など症状は類似しています。症状は翌日に出ることが多く、モデルナ社ワクチンでは接種後1週間程度経ってから接種部位に痛みや腫れなどが出ることがありますが、大部分は数日以内に回復しています。副反応は年齢が若いほど、また女性に多く発生する傾向があり、1回目に比べて2回目の接種後に発熱、倦怠感等の全身反応が多く発生しています。10代、20代の男性では、ファイザー社ワクチンよりモデルナ社ワクチンの方が心筋炎、心膜炎が疑われた報告の頻度が高い傾向が見られました。また、追加3回目接種について、副反応は2回目の接種後と同程度ですが、リンパ節の腫れは3回目の方が多く見られます。なお、接種回数を問わず、まれにアナフラキシー、重いアレルギー反応が見られますが、接種会場や医療機関ではすぐに対応できるよう医薬品等の準備を整えています。アナフラキシーとして評価された件数と死亡例について、2月20日現在で厚生労働省が公表しているアナフラキシーとして評価された件数と死亡例は次の通りです。ファイザー社1億8216万8476回接種。専門家がアナフィラキシーとして評価した件数。報告数3181件のうち609件。死亡との因果関係があると結論付けられた件数。1430件のうち0件。モデルナ社3831万9684回接種。専門家がアナフィラキシーとして評価した件数。523件のうち57件。死亡との因果関係があると結論付けられた件数。82件のうち0件。アストラゼネカ社。116359回接種。専門家がアナフィラキシーとして評価した件数。5件のうち0件。死亡との因果関係があると結論付けられた件数。1件のうち0件。死亡例とアナフィラキシーの報告に関して、現時点でワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされています。5歳から11歳の子どもへの接種について、3月上旬から実施している5歳から11歳の子どもへの小児用新型コロナワクチン接種、ファイザー社製について、 平成29年4月26日以前生まれの方には接種券を発送済みです。これから5歳になる子どもにも順次発送します。合計2回接種で、1回目の接種を終えた日から3週間後に2回目接種を行います。1回目接種の前に12歳になった方には大人用のワクチンを使用しますが、1回目接種の後に12歳になった場合は2回目も小児用ワクチンを接種します。接種協力医療機関一覧は市ホームページに掲載しています。またすでに送付している接種券付き予診票は12歳になった後も引き続きご使用ください。なお接種は強制ではなく、本人の意思に基づき保護者の同意のもと接種します。また5歳から11歳への接種は現時点では予防接種法における努力義務、努力義務とは接種を受けるよう努めなければならないという予防接種法の規定のことです。努力義務は適用されていませんが、基礎疾患を有するなど重症化するリスクが高い子どもには接種の機会を提供することが望ましいとされている点も含めて接種を行っています。
国ホームページ、
大阪府ホームページ等により、最新の情報等を必ずご確認いただき、接種のメリット・デメリットを十分把握した上で、接種を受けるかどうか判断してください。なお、重症化リスクの高い基礎疾患を有する方は、あらかじめかかりつけ医などとよくご相談ください。また、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをしたりしないようお願いします。よくあるご質問。質問。5歳から11歳の子どもへの接種では、どのような副反応がありますか？答え。12歳以上の方と同様に、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱など、さまざまな症状が確認されていますが、現時点で得られている情報では、ほとんどが軽度または中等度であり、回復していることから、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。出典、厚生労働省。質問、4回目接種は実施されますか？答え、4回目接種の実施やその対象者、3回目接種からの接種間隔などは、国の分科会で引き続き審議することとなっています。詳細が決まり次第、広報茨城や市ホームページでお知らせします。新型コロナワクチン接種等に関するお知らせ、終わり。